さぬき瀬戸アイランドラジオ。さぬき瀬戸アイランドラジオは瀬戸内海の島々から発信するポッドキャストです。瀬戸内の島暮らし、島の文化、海のお話など毎回楽しい話題をお届けします。さぬき瀬戸アイランドラジオ第7回目は、女木島の橋本博信さんに女木島の熱い島人魂をさぬき瀬戸アイランドラジオの宮本がお聞きしました。
今日は、女木島の橋本さんに女木島のお話をちょっとお聞かせいただきたいということで、お忙しいところありがとうございます。
どうもお世話になります。橋本です。
橋本さんは女木島で生まれられて、女木島でお育ちになって。
そうですね、女木島で育って、うん、18までは女木島でいました、はい、18から神戸とか大阪の方に、はい、まあ、学校の進学とか就職で出たっていう感じですね、
はいはいはい、あ、そうということは18までということは高校も女木島から通っておられたわけですね、
はい、そうです。もう小学校しかなかったんで、はい、中学高校とはもうずっと船で朝。
あ、中学から、
はい、
あ、そうなんですか。高松かどっかの。
そうです、高松の中学校高校にずっと通ってました。
ああ、朝は何時ぐらいの船で出られて。
朝は7時20分の船が、はい、始発なんで、はい、その船に乗って行ってましたね、はい、その辺乗り遅れたらもう2時間、はい、その次まで船がないんで
船がない、
はい、何が何でも遅れられない。
あ、はい、まあ、生活習慣は身につきますよね。
いつも学校に行ったら一番でしたね。
でも高校の時なんか部活なんかあったら結構遅なったりしませんでした。
今の、高校とかそういう島の生徒とかそういう生徒に対しての対応が行き届いてるところがあって、部活もその短い時間でできるようになってるとかって結構聞いてるんですけど、僕らの時代はもう部活に入るのは、入れるのはもう高松の住んでる子供たちだけっていう感じなんで、
島の子はやっぱりなかなか
部活はちょっとできないっていう感じの人たちがほとんどだったんじゃないですかね。
当時で1学年どのくらいの生徒数だったんですか。
小学校ですか。
小学校で、
小学校は僕のクラスで10人ですね。10人はちょっと多い方でした。
だ
いた
い
7人8人、学校、小学校、学校全体で60人いないっていう。
今が女木島の場合は人口がどのくらいなんですかね。
登録では、180人とかとかなってると思うんですけど、はい、実際のところは住民票を、女木島のその届けにしてる人たちがその数であって、住民票はあるけど住んでないっていう人たちを入れたら120、30人もいないんじゃないかなと僕は思ってます。
あ、で橋本さんが小学校の頃を言うのはもっと多かったんですか、やっぱり住民の人は。
多かったですね、人口ももっと多かったんじゃないでしょうか。はっきりした数字はちょっとわからないですけど、今よりは格段に多かったっていうのは確かやと思います。
失礼ですけど、橋本さんは何年生まれてらっしゃる。
僕は昭和40年です。
40年ということは、ああそうか。じゃあその頃から割とずっと瀬戸内の島はどの島も人口が減ってきてますもんね。
ああ、でしょうね。僕のクラスよりも子供の多いクラスっていうのが下になかったんで、はい、どっちかってやっぱりこう減っていってるっていう感じでしたね、その頃から。
戦後昭和20年代がピークで、もう30年代になるとずっとどの島もね、人口が減ってきて、でそのまま過疎化に歯止めがかからずに、まあ、今日まで来てるみたいな感じですけどね。
そうですね、もうお年寄りばっかりですよね。
それでも小学校の頃そのくらいの人数だと、もうみんな家族みたいなもんでしょ。
そうなんですね。もういたら保育所入れたら、もう何年ですか、保育所3年か4年、小学校6年って入れたらもう、まあここまで入れたらもう20年近いぐらい一緒ですからね。
誰よりもよく知ってる。
はい、もうだからそう、ある意味もうこうお互いの能力とか性格とか才能を知ってしまったので、競争する意識がないんですね。あいつにはこれで負けてもしょうがないとか、あいつはこれが得意やからとか、お互いも子供の時から兄弟以上に認知し合ってしまってるんで、なんていうんですかね、もう負けてもいいとか、負けるのはしょうがないとかっていうぐらい親しいというか、知り合ってますね。
そういう意味では。 でもそういう人間関係っていうのは姉妹以外ではなかなかね作れない人間関係ですよ。
そうですね、
うん、もうそれこそあれでしょう、その島ということで言うと学校終わってまたみんなバラバラになるわけでもないし、はい、一緒に遊んで、まあ、一緒に食べてみたいな感じじゃないですか、
はい、
ね、気持ちの中で、まあ、全部知ってる安心感っていうのは、
はい、
やっぱあまり他ではない人間関係だと思いますけどね。
そうですね、うん、兄弟みたいなもんですよね。
結構だから許せるでしょ。
もう許しちゃうことばっかりです
よね今でもやっぱり島に橋本さん あの同年の方でも島に戻ってこられてる方も何人かいらっしゃるんですか。
いやもう全然いないです。僕の同級生たちはもう全部高松とか県外出てしまってるんで、うん、まあ、正月こう初詣で行った時に会ったり、うん、夏お盆の時ですかね、うん、その時にこう子供連れて海に泳ぎに来てる時に、うん、あのばったり会ったりする程度ですね。
うんうんうん、あの女木島の場合は集落は大体高松側というか南側が多いですよね家は、
はいはい、
北側っていうのはもうほとんど
もともとその人口が少ない集落というか、
うん、
ところなんで、
うん、
今はもっとさらにこう人口は減ってるんじゃないですかね。北側っていうか、
うん、
あの西浦っていうですね、
うん、
あの場所から行けば、うん、僕の住んでる方がちょっとこう高松側に面してて東浦っていうんですけど、うんうん、
西浦の方は今は漁港になってるんですかね。
漁港です
ね、
はい、
やっぱりあの島は漁師の人が昔から多かったんですか。
もうそうですね、もう漁師さんのもう島やと僕は思いますね、
うん、
で漁業関係の家族の方々が中心だったんではないですかね、
うん、
あともうサラリーマンの人はもう公務員の方ぐらいしか、
うん、
もう島に通えたりはできないんで、うん、民間の方であれば残業があるとか、
うん、
そういうのでもうすぐ最終の船には間に合わなくなっちゃうんで、
ね、
きっちりもう5時で上がれるとかっていう公務員の方じゃない限り、
うん、
そういう勤め人はできなかったと思います。
島が割とその真ん中高というか真ん中に山があって平地が割と少ないですもんね。
そうです ね、
も
うそれが島の特徴みたいなもんでしょうね、
うん、
比較的うちの島はまだ横の扇島とかに比べれば平地が多いとは思うんですけど、
うん、あなるほど、うん、この間も寄せてもらうとやっぱり山の方に行くと以前は明らかに畑だったところがもう今は山になってしまって、
はい、
ね、
はい、
もう耕作放棄というよりも完全に放棄地よりも山になってしまってるところが結構ありましたね。
親父の軽トラでちょっとぐるっと回ったりするんですけど子供の時に見た風景よりはやっぱ荒れてしまったというか、
うん、
ほんでこう耕作地ももうその畑されてる女性というかおばさんというかおばあさんたちがもう年齢がいってしまって、うん、
はい、
やっぱりその力仕事する人たちがいないんで、
うん、
こう昔ほどは行き届いてない、
うん、
もう本当に家庭菜園みたいなものになってしまってるって感じだと思いますね、
うんうん、あのこの間も案内していただいてやっぱり山頂に行くとどでかいあの鬼ヶ島の洞窟がありまして中に入るとやっぱりびっくりしましたけどね。でもあんなまあ言ってみれば今は鬼ヶ島伝説といいますか桃太郎伝説といいますかそういうのに引っ掛けて鬼の洞窟ということになってますけども何らかの形であそこは使われてたんでしょうね。
でしょうね、
うん、
もうまあ僕ももう周りの大人たちから聞く話とか、
ええ、
小学校の時のあの教育実習みたいなんでこう聞く話とかでしかわからないんですけど、
ええ、
まあ、水軍ですよね、
ええ
瀬戸内海にいた水軍があそこを根城にしてたんだろうっていう形で言われてます ね、はい、
うん、
ね、高松の人とこ人が来て思うよりはやっぱちょっとこう見慣れてる感が高松の人には子供の時に連れられてこられてるんで、
ーー遠足なんかでね、
もあ、うん、またこんなもんかって感じなんですけど、うん、始まって来られた県外の人の方が、
うん、
なんでこういうものが単に観光し、うん、観光のものとしてだけであるんか、
うん、
不思議だと、もっとこう、うん、歴史的にその意味があるみたいなのにって、こんなもう一観光資源みたいになってるっていうのはもったいないし、っていうのはよく言われますね。
私もね、その女木島に行くと鬼の城があるという話をもう昔から聞いてたんですけど、実は一遍も行ったことなかったんね。で初めて行ってみてね、童話とかそういうことのからイメージする その洞窟というのと現実の洞窟とは全然イメージが違いましたね。
ああそうですか。
うん、やっぱりすごいもんやなと思いましたですね。まあ水軍といいますか、まあ悪い言い方をすると海賊という言い方になるのかもしれないけど、はい、そういう人たちがあそこを根城にしてたという、そのいかにもそういうイメージのね、
はい、
中に入ってみると雰囲気がありましたですね、
はい、
だから実際に来られて中に入ってみられるとね、全然違うイメージって言いますか、やっぱり歴史の重みって言いますか、
はい、
当時のことっていうのは、
はい、
あの中に入ってしまうと、あの暗闇の中で全然違うイメージがありますからね、
はい、
ぜひだからそういうのはあの感じていただけたらいいなという気はしましたですけどね。
そうですね、もう僕の子供の時よりはかなりこうなんか落石とか
を
して、あの、まあ、落石したらやっぱりこう見てもらう方々に危ないんで、
うん、
もうコンクリートで固めたり、
うん、
もう落石したところは塞いでしまったりして、うん、かなりこうなんていうんですかね、昔よりはそのおどろおどろしさとか、
うん、
人のなんていうんですかね、海賊のその洞窟を掘る情熱みたいなものは少し薄くはなってるなって僕は思うんですけど、
うん、
ちょっとそこは残念なとこではあるんですけど、
うん、
なんていうんですかね、昔の人がもうこんな岩山に穴を掘って
でも、ね、すごいですもんね、
もうその何かを欲しがり、うん、何かを守ろうとしたんだなって思うことは、今のその技術が進んだ現代でもこれだけの洞窟を掘るっていうのはすごいことやのに、
うん、
昔の手掘りみたいな、
うん、
ダイナマイトもない世界で、うん、これだけ頑丈な岩を掘り進むっていうのは、どれだけのその人間関係なり、
うん、
まあ言ったらその、あるいはその指揮官とか大将のその指導力とか、
うん、
そういうのも凄まじかったんだろうなっていう思うと、う
ん。なんかやっぱ情念を感じますよね。
感じますよね、
うん。
現代人にはこの力なり情念みたいなものはないなって思いますよね。
うんうん、で、あそこ表に出るとずっと海が見えて、
はい
ねえ、
はい、
もう瀬戸内がずっとあそこから眺めながらあの洞窟で暮らしてる、
はいはい、
その当時の水軍のそのエネルギーと情念というのはどんなもんだったんだろうなと思いますですよね、はい、
そうなんです。山のてっぺんにある洞窟なんで、
うん、
もちろんあの瀬戸内を180度見渡せる場所も作ってるんで、
うんうん、
でも海賊からしたらまあ当たり前、レーダーがない時代に自分たちの目で180度確認することで敵と味方をこう確認してたってことだと思うんですけど、ね、あそこで生活して穴掘るのも大変ですけど、
うん、
あそこまで食料とか荷物を
水とかね
道もない時代に担いでこう、
うん、
木や草をかき分けて上がっていってたっていうのが人っていうのは価値観が違うかって言ったらそこまでしようと思うんだな
っていう、うんうん、結局島のその生活文化っていうのはやっぱりそういうこともどっかこう全く消えずに続いてきてる部分っていうのはあると思うんですよね、はい、
そうですね。あの2年に1回その住吉大祭っていう
祭りがあるんですけど、ね、
それがもうとんでもなくあの荒っぽくって、
ね、
書き手からすればもう酷な、
うん
もうすごいこう重労働な祭りなんですけど、
うん、
この祭りをするその、ま、僕たちはやっぱりあんなところに洞窟を作って生活してた人間たちの末裔だなっていうのはもう本当になんていうんですかね、2年に1回だからできるんです、
うん、
毎年だったらもう気持ちが折れてしまってできないんで痛みを忘れた頃にやってくるんです、
うん、
毎年だったらもうみんなもう逃げてしまってできないと思うんですよね、う
ん、どんなお祭りなんですか。
ね、あの原型といいますとあのやっぱりあの仁王にある長三祭り、
うん、
あれもあのあれに男の子が、
うん、
14、5歳の男の子が昔出たあの元服の年なんですね、
はいはい、
その年の男の子たちが4人、
うん、
各地域島はあの4つの地域に分かれてるんです、
はい、
祭りの仕切りでいけば、
はい、
西浦東中、
うん、
あの西っていう4つの地域に分かれてて、
うん、
これは住んでる場所というよりは、
うん、
その本家がある場所です、
うん、
僕は今住ん親と住んでる場所はあの東の組って言い方するんですけど、
うん、
東の組の場所に海水浴場の場所があるんですけどそこに住んでるんですけど、
はい、
実際僕の親父は中野組出身なんです、
う
ん、中っていうのは島の中側にあるから中っていう、うん、中野組って言われてるんですけど、うん、その中出身なんで、
うん、
本家のある場所で、
うん、
あのその組は決まるんです。
あ、なるほどね。
僕の親父のやっぱり本家は中なんで、うん、僕は中の組になるんですけど、
はい、
もうその4つの地域からこう人を書き手を集められて、
はい、
ちょっと大きい 何ですかね、50人掛けぐらいの太鼓で、
うん、ああそれすごいな、はい、
それでこう真ん中にその男の達こう4人乗して、
はい、
あの島をずっと回一周していくんですけど、書、はい、きながら、はい、で要所要所の場所で、
はい、
子供たちを乗したまま転がすんです、うん、自転車落として
、はい
はい、もう子供たちは乗ったまま転がされるっていう
恐怖感がすごいですけどね、はい、
もう多分見てもらったら、
うん、
ああ瀬戸内にこんな祭りがあるのかって、みんなカルチャーショック受けるような荒っぽくて、なんていうんですかね、ちょっともう書き手からしたらちょっとこう絵向けのある人間じゃないとできんだろうみたいなしんどさっていうんですかね。まあそこにはあの何ですかね、ところが男の子の場合なんですけど、島っていうのはもうあの形としてはやっぱり男尊女卑の形がこう残ってて、僕の子供の時とかは法事とか葬祭祀とかあってももう男性が全部上座、
うん、
女性が下座ってなってて、うん、はい、どんなにお年を召したおばあさんでも、うん、一番若い男の赤ちゃんの次です。ずっと男性陣が上座を占拠してて、
うん
うん、で女性陣はちょっと言ったらもう違う部屋でご飯食べたり、
はいはいはい、
男性陣のその、うん、まかないをするみたいな
で、はいはいね、
それで僕はずっと座ったんで、
はい、
都会行った時に、
うん、
親父の代わりに法事に出た時に、うん、男女が席を共にしてるのを見て、うん、びっくりした。
ああなるほど。
っていうのは、うん、それぐらいそういうこう男女が違うっていうか、うん、男尊女卑っていうような形がどっかにあるんですけど、うん、祭りもちょっともうそういう男性のみの参加で、
うんうん、
女性っていうのはもう男性とか家族のために、うん、あのお弁当を作り、うん、あの裏方をするっていう、うん、今でもそのスタイルは持ってるんですけど、
うんうん、
そういう意味でも男性だけで、
うん、
祭り見てもらったら女性は参加はできない、
うん、
力仕事なんですけど、
うんうん、
まあでも僕はもうなんか自分の島出身で自分の地域の文化なり祭りが好きなんで、
はい、
こういう形の男尊女卑っていうのも、
うん、
なかなかいいもんだと僕は思ってます、うん、
いやだから女性が虐げられてるわけじゃないですからね、
はい、
結構女性強いですもんね、はい、島の女性はね、
はい、もう何ですかね、まあ、話余談なんですけど、あの海賊がよく女性をさらってきて、あの閉じ込めてたっていう牢というか穴もあるんですけど、あの因島さんとかは美人の島って言われてるんですね、は
い
は
い、昔から言ってましたね、
はい、あの東千鶴さんとか、はいはい、結構あの美人の方が出られてる、はいはい、いたらすごくあの海賊たちが面食いだったんでしょうね、綺麗な女の人を選んでさらっていったんですけど、うちのあの島のおばあさんたちを見てると、
うん、
まあ、どっちか言うと、うん、体力の方の丈夫で長持ちっていうタイプの方々なんで、うちのご先祖の水軍っていうか海賊たちは見た目よりは多分中身とか頑丈さを取ったんだなとか、まあ、うちのばあさんを見てでも思います。
なるほど、はい、それでそのお祭りっていうのはその神社からずっと各地域を、まあ、練り歩くって言ったらおかしいですけど、
そうです、
回って、
はい、
最後はどうなる
の？あのフィナーレとか一番盛り上がるところは、
はい、
あの浜辺に出て、子供たちを乗せたまま海に入ってい
くん
ですね、ちょっとこうあの八島の那須の与一っぽいスタイルだと思うんですけど、
うん
う
ん、
で海でちょっと、うん、観光客とか島の人たちにお披露目した後に、
うん、
そう一番こう綺麗でかっこいいところをお披露目した後に、
うん、
そこからもう海に浸かって重たくなった太鼓をまたみんなで担いであげて、
うん、
山のふもとにある住吉大社に戻っていくんですけど、
もうフラフラになってますでしょ、
ここからはギャラリーは少ないわもう重たいわもうみんな気持ちの余裕がなくなってきて半切れになってるわって言って、もうなんていうんですかね、ある意味こう男の度量を試されるような場所なんですけど、
あ、なるほどね、はい、うん、今でもそれで何人ぐらいが参加されて祭りになってるんですか？
基本的には危ない祭りのせいもあって、
うん、
あんまり慣れてない他社、
うん、
外部の方々は行けない、
うん、
かけないって形になったんですけども、うん、そんなこと言ったら祭りが存続できないんで、
うん、
やっぱりあの高松とか近隣の方、うん、の知り合いの応援の方々に来てもらって、
うん、
書くっていう形なんで、
うん、
あの今年あの大祭りがあったんですけど、
はいはい、
そうですね、全体の半分ぐらいが島の血縁者じゃないですかね、うん、半分ぐらいはもう
応援部隊、
そう、応援部隊じゃないかなと
思います、ね、うん、ご老人ではちょっと無理ですもんね。
無理ですね、見てもらったら多分これは20代30代を中心にしないと、
うん
うん、僕は今44なんですけど
ちょっときつい、
僕はもう本当にもう書いてても目の前クラクラしますからね
でもやっぱりその時は島から外に出られてる方も帰られて、
はい、ね、前もって組の組織っていうのがありまして、うん、祭りの組織 で、うん、でそこからちょっと連絡が行って、うん、早めに行って帰ってきてくれって話を。でもこれが8月の頭にあるんで、
うん、
お盆にサラリーマンの人たちが休みとか
ないんで、その前ですね、
その前に休み3日も取るっていうのが、
うん、
やっぱりもうみんな冗談でサラリーマンの県外から帰ってきてくれた人が言うんですけど、うん、もう出世を諦めて、もう
祭りにかけて
祭りに帰ってこないかんと、もう帰ってきたら椅子がないような状態になってるっていう。僕もサラリーマンやってたんで、うん、その気持ちはほんまに痛いほど、
うん、
お盆前に休みをくれと申請した時の、
うん、上司の顔色と、
信じられんなお前っていう顔をこう2年に1回見るっていうのが、
うんうん、
もうどんなに辛いことかサラリーマンとしてっていうのは本当に分かるんですけどね。
女木島の場合は高松から今船だと15分ぐらいですね、
15分ぐらいです。
で1日に何便出てるんですかね。
島側から出るとしたら、うん、朝7時20分、うん、9時20分、うん、11時20分、うん、1時20分、うん、3時20分、5時20分、6便ですね。
ああ、なるほど、
はい、2時間おきです。
ああ、なるほど。でも2時間おきぐらいにあると、はい、でもまだいいですよね。
そうですね。これがもう確か真冬になったら、うん、昼間の便はもう1本減便されるはずなんです。
ああ、なるほどね、はい。昼間はポコッと空いてしまうわけだ。は
い、昼間が3時間か、それぐらい多分。うん、空いてしまうと思うんですね、
うん、料金が片道で
380円でしたね。
380円、はい、今はなんか100円ぐらいで、
ちょっと来年瀬戸内芸術祭が女木島とか沖島の近隣の島で行われるんで、
はい、
実験といいますか、
はい、
そういうので高松市が助成して100円にしてみて、
はい、
島に来る人たちがどう増えるかっていうのをちょっとこう、うん、調べられてる状態で、
うん、
でもこれがもう9月いっぱいだったんで、今は普通の料金に戻ってて、
うん、もう戻ってるんですか。
はい、戻ってます。7月から多分9月ぐらいまでは100円だったと思います。
で多かったんですかね、それでだいぶ増えたんですかね。
あのね、